一般質問。14人が情勢を問う。
こちらは動画の QR コードが載っています。
最初は公明党内藤美佐子。
情勢への信頼、内部統制の制度化を。
住民監査請求への対応可能に。質問。地方自治法改正により地方公共団体において内部統制の制度化が規定されたが、三芳町の取り組みはどうなってますか？
総務課長、改正法では努力義務規定でありますが、今後全市町村への義務化を見据え、研究し準備を進めています。
質問。専門の外部監査人による外部監査制度導入はどうなってますか？
総務課長、現段階すぐに条例化は考えていませんが、導入に向けた研究をしていきます。
災害の備え万全に。質問。平成29年度の新規事業として被災者支援システム導入が公表されていたが、予算化しない理由は何ですか？
自治安心課長、運用について各課横断的に検討が必要な課題があり、体制が整わず予算化を見送りました。
質問。今後の対応はどうなってますか？
自治安心課長、平成29年度の町長施政方針に掲げられており、速やかに導入に向け取り組みを進めていきます。
旧清掃工場等跡地は。質問。旧清掃工場ふれあいセンターは利用されなくなったにもかかわらず、いまだそのままの状態であり危険です。今後の利活用等の考えはいかがですか？
財務課副課長、検討委員会を立ち上げ、民間事業者と対話型市場調査を実施し検討中です。平成29年度中に町の方針を決定したいと考えています。
がん検診の充実を。質問。集団検診で実施の乳がん検診に、住民が可能な時間に医療機関で受診できる個別検診導入はどうなってますか？
保健センター所長、受診しやすい環境を整えることは重要です。医師及び医師会と協議を進めていきます。
質問。子宮頸がん検診に合わせ HPV 検査の導入はいかがですか？
保健センター所長、現在導入は考えていませんが、二市一町にて協議をします。
次は三芳未来細谷光男。学校敷地内にある建築物はすべて保険加入を。幹線16号線道路拡幅事業の早期完成を。質問。三芳中学校体育小屋火災の原因は判明したのですか？
学校教育課長、原因については不明です。現場検証の結果、発火物等は確認されていません。
質問。消失したテントの補充はどのようになったんですか？
学校教育課長、 PTA で2針を購入しました。平成30年度学校備品として1針を予算要求する予定です。
質問。消失した用具等の損失額はどの程度になるんですか？
学校教育課長、消失した用具等を現在価格で購入するとしたら、概算で220万円程度かと思われます。
質問。火災となった後に小さな物置が設置されましたが、大きさは十分なのですか？
教育総務課長、 平成28年に設置しました。交差点側の建物を活用することで足ります。
質問。今回の火災を教訓にして、敷地内にある建築物はすべて保険加入をするべきだと思うが、どうでしょうか。
教育総務課長、平成30年度予算要求に計上したいと思っています。
国道254号と幹線16号線交差点への信号機設置要望について。質問。国道254号への信号機設置要望の状況はどうなってますか。
道路交通課長、東入間警察署及び県警本部に要望済みで、現在協議中です。
質問。幹線16号線の道路拡幅用地交渉の状況はいかがですか。
道路交通課長、平成29年度当初、土地鑑定評価と物件保証の算定を行い、地権者に保証額を提示し、検討を依頼しています。
質問。路線バス再編について、交通審議会と地域公共交通会議の合意が得られたのでしょうか。
政策推進室長、交通審議会からは再編についての答申をいただき、地域公共交通会議でも建設的に進められています。今後も会議を継続していきたいと考えています。
公明党岩城恵子、持続可能な環境整備を。男女共同参画社会推進条例は。質問。循環型社会形成の推進から、ゴミの減量化や資源化の取り組みはいかがですか。
環境課長、住民説明会でゴミの分別が徹底され、リサイクル率も 28% です。
質問。資源ゴミの不法持ち去り対策はどうなってますか。
環境課長、職員の巡回や業者の監視を行っています。
質問。不法投棄の防止対策は。
環境課長、広報やホームページで周知し、巡回パトロールを行っています。
質問。都市鉱山のレアメタルから東京オリンピックメダルを作成する呼びかけがありますが、三芳町の小型家電回収ボックスの周知はいかがですか。
環境課長、皆のメダルプロジェクトに参加しています。さらに情報を発信していきます。
多様性を認め合う社会。質問。行政公文書の性別欄記載の見直しはどうなってますか。
総務課長、271件の書類を今後各課で調査し、見直していきたいと考えています。
質問。 LGBT に対する理解促進と啓発のため職員研修や人権教育の取り組みはどうなってますか。
総務課長、職員人権教育の中に取り入れ、ヒューマンフェスタなどで周知していきます。
189児童虐待防止は。質問。子どもの虐待を未然に防止するため、家庭や学校、医療関係との連携はどうなってますか。
子ども支援課長、三芳町子どもを守る地域ネットワーク協議会で情報共有を図っていきます。
質問。児童相談所全国共通ダイヤル189の周知は。
子ども支援課長、普段より広報啓発活動をしています。さらに周知していきます。
行政サービスの拡充、 質問、道路行政での困りごとを SNS で対応する取り組みはどうなってますか？
道路交通課長、今後情報アプリを検討していきます。
役場や公民館に設置された小型家電回収ボックスの写真が掲載されています。次は久保健二、三芳町誘致競争に参戦、備えは万全か。どうなる商工会、商工会館、町の考えは。質問、企業立地促進指定エリアが設定され、説明会が開催されましたが、対象者はどうなってますか？
総合調整幹、本事業の対象地である企業立地促進エリアのうち、農地を除く地権者を対象に行いました。
質問、対象者数及び参加者数は何名ですか？
総合調整幹、対象となる地権者数は、町内が119名、町外は121名、合計240名。参加者は56名でした。
質問、地権者の意向確認はどのように行われているのですか？
総合調整幹、6月28日に開催した説明会で、土地利用に関するアンケート調査を実施。10月13日より直接出向き、意識調査を実施しました。
質問、9月14日に日経新聞に掲載されましたが、相談件数は何件ですか？
総合調整幹、新聞掲載後の問い合わせ件数は27件でした。
商工会館について、質問、商工会館建設時、町以外に国、県からも商工会館を50年間保持することが条件で、補助金が出ているが、返還義務等発生しないのですか？
財務副課長、国、県から商工会への補助金については、町では把握していません。
質問、今回、町の計画・方針で耐震補強ができないわけですが、返還義務等発生した場合、説明・返還は、誰がすることになるのですか？
財務副課長、国、県に返還が発生するのかどうかも含め、協議していきたいと考えています。
質問、商工会が移転することになった場合、家賃負担等、どのように考えているのでしょうか？
財務副課長、町が所有する施設に入ると仮定した場合、条例等に従い、減免規定等を考慮し、負担してもらいます。
質問、今後の協議の中で商工会との折り合いがつかず、移転等に時間がかかった場合、補助金に影響が出ることはあるのですか？
財務課長、補助金に影響があるとは考えていません。
耐震補強、移転、建て替え、今後が注目される商工会館の写真が掲載されています。次は、三好未来、菊池浩二。生徒会費、正しく使われていますか？新しいバス路線は早期に実現できますか？質問、生徒会費の使途、基準はどうなってますか？
学校教育課長、基準は設けてはいません。
質問、生徒会予備費で黒板消しクリーナー等を約20万円で購入していますが、生徒会費として正しい使い方なんでしょうか？
学校教育課長、学校環境整備で必要ではないかということでの購入で、明確に線引きはできていません。
質問、会計規模が繰越金80万円を含め190万円を超える生徒会もあります。中学生が扱うには大きな金額だが、 保護者には生徒会会計をどのように説明しているんでしょうか。
学校教育課長、保護者に届くような会計報告を出すべきだと考えています。
質問、公費負担する経費との線引きはできているのでしょうか。
学校教育課長、個人所有となるものは私費で負担していただき、それ以外は公費負担となっています。
質問、本来公費負担とすべき経費が生徒会費から支出されています。改めて生徒会費の検討が必要ではないでしょうか。
教育長、いろいろな課題があります。各中学校には使途の精査や徴収額など必要に応じ見直しを図ることも指導していきたいと考えています。
どうなるバス路線再編。質問、平成28年度末でデマンドタクシーが廃止されました。交通政策は後退した感があるが、どう考えていますか。
政策推進室長、デマンド交通の施行により見えてきた課題を検討し、バス路線の再編を進め、早期に実現できるよう努力していきます。
質問、進めているバス路線再編の進捗状況はどうなっていますか。
政策推進室長、すべての課題をクリアした後バスを通したいのですが、道路拡幅が予定通り進んでいないこともあり、平成30年4月からの運行は厳しい状況です。
次は鈴木淳、市街化区域の農地保全と住環境整備の両立を、削減した財源の充当先は本当に必要な事業に。質問、三芳町は都心から30キロ圏内にありながら、畑作中心の都市農業が盛んであります。しかし、農業を営み続ける上での維持費となる固定資産税の負担は、特に市街化区域内の農地で営農する農家にとって非常に重い。市街化調整区域の農地との固定資産税の差はどの程度でしょうか。
税務課長、平均になるが約140倍の差があります。
質問、土地の利用や転用に制限がつく生産緑地制度でありますが、三芳町が導入した場合、市街化区域内の農地の固定資産税はどうなるのでしょうか。
税務課長、市街化調整区域の農地並みになります。
質問、平成29年6月の改正で生産緑地法の制限がだいぶ緩和されました。生産緑地制度を導入する考えはあるのでしょうか。
観光産業課長、新たに適用するのは難しいと思いますが、地権者や農業団体からの相談があれば検討したいと思います。
質問、現在施行中の区画整理事業が終わった後、他の地区での区画整理事業も検討しているようですが、具体的に動き始めた地区はあるのでしょうか。
都市計画課長、農業振興地域の代替地の確保や都市計画法の変更など課題があり、まだ未着手です。
財源の使い方について。質問、ふるさと納税を財源としたまちづくり寄付基金の繰入れ金は、予算書を見ると各施策の一般財源の補填に使われており、寄付者の意向が反映されていないように思われます。ふるさと納税や第二保育所民営化で浮く予定の財源を学校環境の整備など特定された目的に充てていく考えはないのでしょうか。
町長、ふるさと納税は寄付者の意向通りに。第二保育所民営化で削れた財源は、できる限り子育て施策に使っていきたいです。 予算編成でしっかり考えていきたいです。
次は公明党小松慎介、人と動物が仲良く共生できる街づくりを、動物殺処分ゼロに向けた取り組みについて。質問、犬、猫に関わる苦情件数はどのぐらいありますか。
環境課長、糞や尿などに関することが3年間で6件ありました。
質問、他の市で行っているイエローチョーク作戦の検討は考えてますか。
環境課長、大変ユニークな取り組みです。検討していきます。
質問、飼い主のいない犬猫の不妊対策の実施はどうなってますか。
環境課長、近隣の状況を勘案し検討していきたいと思っています。
質問、県は市町村へさまざまな補助事業を実施し対策を講じています。三芳町も検討してはどうでしょうか。
環境課長、情報は来ていますが町として取り組む事業とまでは言っていません。
質問、飼育管理に関するガイドラインの策定はどうなってますか。
環境課長、地域住民が地域の問題として考える機会にもなっています。先進事例として研究していきたいと考えています。
質問、里親募集制度の創設はいかがでしょうか。
環境課長、県では動物指導センターで譲渡を実施、三芳町で行っている事業を通して町民へ啓発を行いたいと考えています。
質問、無料不妊手術事業を行う動物基金への参加はどうでしょうか。
環境課長、三芳町には動物愛護団体がなく難しいです。
質問、町が主体で殺処分ゼロに向けた取り組みを行うボランティアを募集できないでしょうか。
環境課長、研究したいと思います。
特別支援学級について。質問、三芳東中学校か藤久保中学校へ設置できないでしょうか。
学校教育課長、今後の入室状況や施設状況を見ながら前向きに検討していきたいと思います。
質問、通級指導教室の増設はいかがですか。
学校教育課長、県の認可となります。今後の入室の状況を見ながら県へ要望したいと思います。
魅力あるまちづくりについて。質問、企業協力による工場見学や体験等の観光施策はいかがでしょうか。
観光産業課長、重要な観光資源の一つです。企業との連携について調査研究をします。
次は三芳未来、細田光恵、地域連携避難訓練について。
地域支援コンシェルジュについて。
質問、各避難所での訓練内容は誰が決定するのですか。
自治安心課長、各区の区長、民生委員、消防団、学校長、他の代表で構成され、地域防災検討委員会が毎年1月ごろ開催しています。平成28年度のアンケート結果をもとに、次回の骨子を話し合っています。
質問、防災無線の音が聞こえづらいという声がありますが、調整は可能でしょうか。
自治安心課長、デジタル化の整備に合わせ、聞こえづらい箇所のデータを可能な範囲に生かしていきたいと考えています。
質問、今後どこに課題があり、どう改善されていくべきでしょうか。
自治安心課長、 マンネリ化、継承が難しい等々の課題はありますが、事業の基本的なところは定着させつつ、参加しやすさへの工夫、緊張感とともに楽しさの工夫も加えると良いと思います。
質問。避難所となる学校体育館にて実際の宿泊体験をしてみてはいかがですか。
教育長。今後町で導入することになった場合には、関係課と連携して調整していきたいと考えます。
質問。三好町ではどのような災害の防犯体制、仕組みをお考えですか。
自治安心課長。普段から地域防災委員や青パと地域防犯の担い手の皆さんへ、防犯協力をどうしていくか呼びかけを考えています。
質問。ミサイルに備えた避難訓練の開催予定はありますか。
学校教育課長。 J アラート音声の CD を学校に配布していますので、訓練放送、ミサイル発射時の対応の避難訓練も実施します。
地域支援コンシェルジュについて。質問。地域支援コンシェルジュって各地区の支援計画をしたいが、町内在住職員数と行政区ごとの職員数は何人ですか。
総務課長。全体で109人です。千曲沢は12人です。
次は三好未来、井田和弘。子どもたちの郷土愛を育むために、学校、家庭、地域が一体となった取り組みは。質問。子どもたちの郷土愛を育む取り組みはどうなってますか。
学校教育課長。地域の資源を活用し、社会科や総合的な学習の時間を中心に、体験活動やゲストティーチャーによる三好の伝統や文化に対する理解を深める学習を行っています。
質問。郷土芸能を体験し学ぶ取り組みは。
学校教育課長。学校、地域、教育委員会が協力し、お囃子や車人形などの体験や発表する場を設けています。
質問。子どもたちの具体的なボランティア活動は行っていますか。
学校教育課長。障害学習課や社会福祉協議会が行うボランティア活動、また学校ごとでも行っています。
質問。子どもたちが町内のイベントや催しに参画してはいかがでしょうか。
学校教育課長。町内の多くのイベントや催しに参加しています。企画の段階から参画するためには、イベントなどを実施している方と検討していくことが必要であると考えています。
質問。学校外での活動を記録する手帳を配布してはどうでしょうか。
学校教育課長。ボランティア活動や社会奉仕活動の記録を残すことによって、今後の意欲づけになると考えています。
質問。子どもたちの考え方を町へ提言してはいかがでしょうか。
学校教育課長。子ども議会や中学生が町の財政を学ぶ場などを通じて、町に対する意見や要望を発表する機会を設けました。今後も提言する機会を作っていきたいと考えています。
質問。地域コミュニティの拠点となる学校づくりは考えていますか。
教育長。子どもたちの郷土愛醸成のためには、地域の人と関わり、地域から愛され大切にされていると実感することが大切であると考えます。今後も地域コミュニティの拠点となる学校づくりを進めていきたいと考えています。
次は三好未来、安沢豊。 超高齢化社会へ向けた抜本的改革を、行政サービスの今後は。質問、一人暮らし高齢者会食会や福祉新聞作成配達による一人暮らし高齢者の見守りサロンの推進など、社会福祉協議会中心の活動や民生委員による見守り活動事業等で一人暮らし高齢者世帯を把握している状況ですが、一人暮らし高齢者世帯だけを対象にした生活実態調査は町はどのように行っているのでしょうか。
福祉課長、一人暮らし高齢者世帯だけに特化した生活実態調査は行っていませんが、さまざまな方から情報をもらい、心配のある方には方策を取り支援しています。
質問、高齢者世帯の見守り活動事業等を行っている民生委員への情報提供はどうなってますか。
福祉課長、一人暮らし世帯に限ったことではありませんが、福祉課より年に一度65歳以上の方の名簿を配り、民生委員による訪問活動により生活実態を把握してもらっています。
高齢者や障害のある方のゴミ出しの支援。質問、高齢者のゴミ出しをめぐる課題の本質は、ゴミ出しが困難でありながら必要な支援が受けられない高齢者が増加していることにあります。身体的衰えや認知症等、高齢者や障害者にとってゴミ出しの負担は大きいです。超高齢化進行に伴い、ゴミ出し困難な世帯は広がります。地域の支え合いだけでは済まなくなってきていないでしょうか。
福祉課長、今後高齢化が進行し、高齢者ゴミ出しは切実な課題であります。地域の支え合いと行政サービス一体となって、既存のフォーマルと新たな政策を組み合わせながら今後進めていきたいと考えます。
その他の質問、マイナンバーカードについて。次は三好未来山口正文、三好町の人口政策について。進捗状況及び今後は。質問、各自治体は将来の人口減少に危機感を持っている。第5次総合計画では平成35年の人口推計を 36,513 人、目標を 38,540 人と設定しています。人口維持の政策として区画整理を掲げているが、平成29年度で大体終了します。平成35年の目標は達成可能でしょうか。
政策推進室長、平成29年は区画整理等の前倒しにより人口は約300人増加しています。今後平成35年までに推計値より1700人増加を見込んでいます。
質問、第5次総合計画では人口対策として土地区画整理による有料住宅地の造成が具体的な政策として記載されていますが、他に有効な政策は考えていないのでしょうか。
政策推進室長、町の特性を生かした魅力的な子育て環境の整備など町の良さをアピールしていきたいです。
質問、他の市町村からの転入を促したい年齢層はありますか。
政策推進室長、20代から40代を中心にファミリー層の転入を図るとしています。
質問、財政状況が悪い結果、町の未来を展望できるような政策に乏しいのではないでしょうか。
政策推進室長、健全な財政を保つことは重要ですが、魅力ある町づくりは行政の責任と考えます。町の特性を生かし、付加価値を加えて町の魅力を創出したいです。
学校のトイレの様式化。質問、 町の学校トイレ洋式化率は 20% 台にとどまるが、式紙は 90% を超えています。トイレの洋式化を公共施設マネジメントで行うとの話がありますが、公共施設マネジメントは建物の延命策が主な目的で、トイレ洋式化は学校環境の改善で、早急に改修計画を立案すべきでないでしょうか。
教育庁、喫緊の課題と考え、平成30年度設計から着手できるようにしたいと思います。
次は日本共産党、増田真澄。どう進む第二保育所民営化、豊かな地域づくりのため公民館で活動しよう。質問。町立第二保育所の民営化にあたり、9月に立ち上がった移管先法人選定委員会での審議状況はどうなってますか。
子ども支援課長、保育所運営に申し出のあった4法人を対象に、11月23日に公開プレゼンを行い、その後委員で法人の運営する保育所の視察に行き、12月16日の委員会で決定したいと思います。
質問。プレゼンを見に来た保護者は少なかったが、アンケート以外に当日のビデオなど見てもらう機会を設け、意見を聞く必要があるのではないでしょうか。
子ども支援課長、委員の意見を聞いて検討をします。
質問。町立第二保育所の土地建物について、重要政策会議で建物は無償譲渡と決まりました。平成30年度末の償還残高は1億5894万円、毎年度償還額は1732万円です。重要政策会議の中では、閉園し創出される財源2年分で元が取れると協議しているが、平成25年に改築し、わずか2年で民営化の話が出ており、2億3000万円をかけた建物は今回無償譲渡となりました。他の自治体では財政が厳しいので無償譲渡で法人に建て替えてもらって保育事業を続けてもらうというのが一般的です。民営化の大きな理由は財政が厳しいということだったのに、なぜ耐用年数も十分にある町の財産を無償譲渡としていくのか、超中期ビジョンはどのように考えていたのでしょうか。
町長、多くの保育士の退職があり、償還が残っていますが、町にメリットがあると思い民営化を決めました。
豊かな地域づくりに役立つ公民館に。質問。平成30年度からの使用料免除の考え方はどうなってますか。
公民館長、今後は利用団体に減免制度の具体的な内容について支援しながら丁寧に行っていく考えです。
次は日本共産党、本名博士。国民健康保険税の値上げについて、町民の足の確保を。質問。国民健康保険運営協議会ではどのような協議が行われましたか。
住民課長、運営協議会に対し税率の見直しが町長より諮問され、3回協議しました。おおむね改正案に賛成の意見でありました。
質問。税率改定を決定した理由は何でしょう。
住民課長、国民健康保険特別会計は一般会計から繰り入れが必要な厳しい財政状況が続いています。平成30年度の都道府県化に伴い、県の資産額を納付するには現行の税率では一般会計からの繰り入れ金の減少は見込めないので改定しました。
質問。 県への納付額の提示が行われる前に税率改定した理由は何でしょうか。
住民課長。12月議会で可決しなければ平成30年度の予算編成に間に合わないからです。
質問。先日町長は一気に上げない、県の動向を見ながらと言ってましたが。
町長、一気に上げることは考えていません。
質問。一般会計からの繰り入れは今後も行っていくべきではないでしょうか。
住民課長、一般会計からの繰り入れは継続しますが、減少をさせていきます。
町内公共交通について。質問。ライフバスの路線再編で藤久保地域からは歓迎の声がある一方、富士見野駅に行く路線がなくなることについての見解はどうなってますか。
政策推進室長。鶴瀬駅に行く路線があるので、駅に行く手段は確保されています。
質問。高齢者福祉バス利用券の復活やタクシー利用補助券支給などの早急な具体策が必要なのではないでしょうか。
政策推進室長。タクシー利用の補助は他の自治体の状況を踏まえ検討しています。
その他の質問。自治体の内部統制について。最後は日本共産党吉村光子。スマートインターチェンジ大型車導入への税金投入は問題。仮称三好バザールにぎわい公園構想は問題。質問。税金投入の大きいスマートインターチェンジフル化、車種拡大はやめて、学校給食費の無償化や高齢者の地域福祉バス券の復活など社会保障の充実こそすべきではないでしょうか。
町長、議員の言うことはわかります。スマートインターチェンジフル化は交通安全対策を整えます。福祉施策も考慮します。
仮称三好バザールにぎわい公園構想問題。質問。住民との懇談会は行いましたか。
総合調整幹、11月21日に11名で行いました。
質問。この事業に対しての反対意見はありますか。
総合調整幹、全国の道の駅では赤字運営になっているので良くないとのことでした。
質問。平成29年度当初予算で官民連携基盤整備推進調査費が1380万円計上されました。応募者は何社でしょうか。
総合調整幹、3社でした。
質問。応募の際に3社は提案書を提出していると思うので議会への提出を求めておく。契約金額はどのぐらいでしょうか。
総合調整幹、1379万2600円です。
質問。国と町が土地を購入して建物の建設費も税金も使う、その後民間会社に渡す、民間会社が赤字経営になるとそのツケは町となる、結局住民負担となります。このような事業は町が行うことではありません。一部の住民や執行部、議会だけで決めないで多くの住民の意見を聞くべきではないでしょうか。
総合調整幹、町民の多くから意見を聞いていきます。
質問。土地購入や建物建設などへの国・町の支出額はどのぐらいでしょうか。
総合調整幹、調査結果が3月に出ますので、その時にわかると思います。
質問。 調査結果を議会や住民に提示すべきではないでしょうか。
総合調整幹、開示できないページもあると思いますので、精査の必要があると思います。これで一般質問を終わります。